大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオ、放送800回記念の公開収録の第3回目、ということは802回になります。今日は、もう先々週から引き続き3週にわたって皆さん会場に来てもらってます。ありがとうございます。冒頭の大友義秀のジャムジャムラジオっていうのも会場のみんなで言ってるんでね、もう3週も経つとすごくうまくなるかと思ったけど、さっぱりグダグダですよね。最初にまずゲスト紹介しましょう。特殊音楽紹介家の石橋さんです。FM サウンドファクトリーの石橋さんです。FMN サウンドファクトリーの石橋さんです。
よろしくお願いします。
それから台湾評論家でもあり音楽もやっております瀬野リッキーさんです。
よろしくどうぞ。
そして、ASMR 批評家でありベースも弾いております宮田あずみさんです。
よろしくお願いします。
ASMR が何か知りたい人は前回のポッドキャスト版ぜひ聞いてくださいね。今日は、3回目なので会場に来ている皆さんにマイクを向けたいと思うんですけども、もうすごいいろんな地域から来てますよね。で、小林ディレクターが、マイクを持って会場に回りますので、どの方から行きますか。もう身近な方から。お名前、匿名でも全然いいですけど、どこから来たからだか
で、岡山から来た、増田です。
ありがとうございます。ジャムジャムラジオは聞いてどのくらいになるんですか。
多分ラジコプレミアムが始まる前にポッドキャストから聞いていたので、もう10年ぐらいは聞いてると思います。
50年
はい、
50年やってないラジコプレミアム、そうだ、ラジコプレミアムができて日本全国でいろいろ生でも聞けるし1週間聞けるようになったんだよね。だけどそうか、ポッドキャスト版から聞いていただいて、はい、どうも、きっかけは何だったんですか。
いや、なんか面白いポッドキャストないかなと思って調べてたら、たまたま見つけて、なので音楽番組というよりトーク番組だと思って始めてました
ありがとうございます。そうですね、どっちかというと音楽は謎ですもんね。謎な音楽は大丈夫なんですか。
謎の音楽は大好きです。
あ、よかったよかった、
はい、
ならよかったです。そうですよね、いつもありがとうございます。そしたらどんどん行きましょうか。こんばんは。
こんばんは。
お名前、あ、お名前言わなくてもいいよ。どちらから来られましたか。
宮崎から来ました。お
ー、宮崎遠いですよね。
遠かったです。
どうやって来たの宮崎から
飛行機で来ました。
関空
ですね。
関空に宮崎から、
はい。
それで電車に乗って
京都まで来ました。
ありがとうございます、はい、わざわざジャムジャムラジオのためにでもないんだよね祇園祭り、
もうちょっと、
はい、でもジャムジャムラジオ宮崎で聞いてらっしゃったの。
ラジコプレミアムで聞いてて、はい、
意外とラジオコープレミアム聞いてる人いるですね。
はい、
変わった音楽がお好き。
そういうわけでもない。好きですけど、はい、熊本震災の時に収録にいらっしゃいましたよね。
行った。
あそこで知って参加したんですよ。
当時熊本放送でもやってたからね。
はい、そうです。
熊本放送も聞けるの。聞けはしないのか。
聞けはしないけど。
あ、そうかそうか、う
ん、はい、
なるほど。震災ね、
はい、
あの時さ、本当の実際の被災地にも行こうかなと思ったんだけど、見たら痛ましすぎて、ちょっと俺報道の人じゃないんで取材で行くのは勘弁してくださいって言って、ラジオ局だけでやったの今でも覚えてる。うん、
そうですか、
うん、
はい、
そうか、ありがとうございます。なんか、
はい、安藤と言います。
安藤さん、
はい、
なんか他に言いたいことがあればこんなことやれても困るよね
毎週楽しく聞いております。
本当、
はい、本当です
ありがとうございます、はい、どうも、こんばんは。
こんばんは。
どちらから。
大阪府の豊中市から来ました。
ありがとうございます。ジャムジャムラジオはいつも聞いてらっしゃる。
はい、ラジコプレミアムで聞いてます。
ありがとうございます。特殊な音楽がお好きなんですか。
好きです。
何が好き。
いや、大友さん のグランドゼロ。
グランドゼロは特殊音楽ですか
それはそうでしょう、ね、
あら、ありが、え、昔からの聞いてくださったの、ひょっとしたら。
そうし、ジーモダンとか読んでたり。
ジーモダン。
で、大友さんがラジオやってるっていうのを知って、
はいはい、
はい、聞き
始め。ジーモダンっていうのはあれですよね。あの、はい、モダンミュージックってとこが、はい、出してた、
はい、
アングラっていう雑誌。怖いです、怖い雑誌ですよね、なんかね。なんか真面目に音楽のことを語らないと怒られそうな感じの怖い雑誌で、俺も時々出てましたけどね、はい、俺はジーモダンの本当のファンには嫌われてたんじゃないかな。どうだったでしょうね。
なんか大友さんもちょっと怖い方なのかなってちょっと思ってたんですけど
当時怖いって思われてたかも。あんまり怖くない、こんな感じなんですけどね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
西宮から参りました、
はい、ありがとうございます。
兵庫県はおそらく生きがいだと思うんですよ。だから私もラジコプレミアでないと聞けない。
ギリギリ入んない、 KBS は入んないか。
あ、いや、生はどうか分かんないんですけども、うん、あのラジコでは聞けない、生きがいです。
そうなんだ、うん、あ、そうか、ラジコってプレミアムじゃないと生きがいのあれは
聞けないです。
聞けないんだね。
京都だったら京都だけどって大阪行ったら KBS 外されてる可能性もある。
いや、大阪は聞けると思う、隣だから。
あ、兵庫はダメなんですか、うん、
そうか、なのにわざわざありがとうございます。
ラジコプレミアで楽しんでます。
ありがとうございます、はい、大丈夫ですか、僕らの放送問題ないですかね。
すごく楽しいですよ。
本当ですか。
今日はこのライブが見れたのが最高でした、
ね、あ、よかった。
これ普通ライブハウスとかちっちゃなライブハウスでも一応ステージと客席が、まあ、別といえば別じゃない
ですか。そうですね、
これもうかぶりつきよりも近いですよね、
うん、目の前だもんね。
で、こういうの1回だけ経験があって、あるライブハウスをやってらっしゃった方がライブハウス閉じて、その上にご自宅がある、ご自宅のリビングを開放して時々ライブなさってるところに一回だけ行ったことあるんですけども、その時もこんな感じで、
うん、
もうリビングですから、
お、
個人のリビング、
ご自宅、そしたら開放さしてライブハウス、
いや私は音楽や
ります。なんか誰か呼んで、
なるほど、大友さん来てくださるんです
か。僕ら行きますよ。結構ギャラ必要だと思います。そんなことはない。
あ、メールにで出すときは HRH っていう、
あ
ー、はいはい、ローマ字で出してます、
はいはい、ありがとうございます。いつも
こんばんは。
こんばんは。
小森です。京都から来ました。
ありがとうございます。ご近所ですね。
はい、近所です。もうすごく楽しみで、私もラジコがあったからこそこの番組が知れて。
あ、本当に。
はい。
でも今ラジオ自体で聞く人って少ないのかな。
そうですね。時間的にちょっとやっぱり深夜は寝てるもんで。
タイムフリーだ。
そうだ、タイムフリーだ。
そうなんですよ。
そうだよね、これ12時半からのね、
はい、ラジオ、そうなんですよ、
KBS 京都では12時半からだから、
はい、でもすごく楽しみです。
もともとこういう音楽が好きで聞き出したんですか。そうでもなくて、
もう全くね、わからないんだけれども、
はい、
聞くと気持ちが整うっていうか。
おお、え、石橋さんが持ってくるあの変な音楽気持ちが整うんですか。
そうなんですよ。でハマってます。
本当ですか。
はい、
よかった、嬉しいですね。これ一応音楽紹介番組だもんね、
ね、
はい、
うん、一応ね、
一応、
はい、
喋りが多いけど、
はい、いやでも大友さんの懐の深さがいつも染みます。
いやいや、ありがとうございます、はい、深いっていうか懐が筒抜けなんですよね。はい、ありがとうございます、
はい、
あ、神戸から来ました丸岡です。
ありがとうございます。
3ヶ月ぐらい前に、うん、塩屋のグッケンハイム邸で
音遊びの会でやったやつ、ええ、
はい、あれ行かせていただいて、
はい、あ、ノイズの方かな、
ノイズの方です、
ノイズの方、
すっごい過激な音で、
はいはい、あれは
だって共演者さんが
フランスでも最も過激な、
ええ、
あ、ね、
あ、あれ聞いてまた音楽の聴く世界が広がりましたね。
刺激的でした。それまであんまりああいうの聞いたことなかったですか。
そうですね、
ええ、面白かったでしょ。
もうびっくりしました。
すいません、びっくりさせて。 アルノーっていうねフランスのノイズのミュージシャンが来てて、それで、グッケンハイムで一緒に、
そうですね、あと女性の方もいらっしゃる、
うん、あそうそう、ねギタリストのね、ごめん名前忘れちゃった、なんだっけ、あニナガルシアだ、はいはい、そうそうそう、その2人が来て、すごいよあいつら日本中1ヶ月近く回ってたんじゃないかな、うん、俺も行ったことないような街で演奏してて、日本中にノイズを撒き散らしてましたけどね。
どうだったんですか、
すごかったです
ね、ありがとうございます。
大阪から来ました田村と言います、こんばんは、うん、僕はラジオよりも先に中崎町のわらら
でのわららだ
イベントに参加をさせてもらったのがきっかけで、そこからの大友さんがそこのメトロでやってるライブとかフューさんとか、
はいはい、
あと小山田くんとかとやって
る、はい、小山田くんと友達ですか、
いや違います、
うん、小山田くんって言うから友達から
坂本龍一さんの最後の音源を演奏した時とかも、はいはい、うん、参加させていただきましたし、
はい、
なんか大友さんのこう声に惹かれたというか人柄というか、
はい、
優しい声がすごくこう耳障りが良くていつも聞いてます、
はい、はい、褒められるとなんて答えて
る
の音もすごく好きなんですけど、はい、声も優しい感じがすごく惹かれます、
声さ、初めてこの番組がラジオでレギュラー出た最初だったんですけど、もう聞けなくて自分の声が嫌で、多分みんな嫌でしょ、自分の声録音したの聞くの、
あ、だから抵抗は
あります、ね、抵抗あるよね、まあボーカルとかの人はそれ慣れてるかもしれないけど、さ特に喋ってるの聞くと声も嫌いだけど人格も嫌だなこいつって思うんだよ
内容が
だから、そうこう褒められて、すいません褒められてもどう答えていいか分かんないけど、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、これね、
大阪の箕面から来ました、大林と申します、
ありがとうございます。
先だって前回の放送で相馬のことを言われてて、
はいはいはい、
で遠藤道郎さん の、うん、もう参加されたあの盆踊り、
はい
はい、のことを言われてたんですけど、うん、私中学生ぐらい、高校生の時にスターリン初めて行って
中高生でスターリン見たですね、
まあ、
上層教育ですよね。
で、まあ、晩年もう一回スターリンやった時に見に行ったんですけど、うんうん、その流れ の高校生中学生ぐらいの時にKBS 京都のラジオのゲストに遠藤道郎さん来られたことがあって、坪井則夫さんっていうハイヤング京都っていうラジオをされてた時にゲストに遠藤道郎さん来られて、ごめんなさいちょっとタラタラとなんか言っちゃったんですけど、でその時にやっぱりその過激なスターリンの遠藤道郎じゃなくて、なんかいろいろ優しい遠藤道郎 のゲストのやつを聞いたことあるんですけど、
喋ると道郎さんってあの感じじゃないんだよね、
ですよね、
僕とつとしたちょっと福島なまりで、
はい、そうですよね、うん、なんか東北の優しいおじさんというか、そう、あれ、うん、
でそれにみんな騙されるんですよ、
そうですよ、そうですよね、はい、でそれが良かったなというところで、はい、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、
道郎さんこの辺で聞いてるかな
あ、市内から来ました、
はい、京都市内ですね、
私も1960年生まれなんで大友さんと本当に学年同じです、
はい、若く見えるね、
ありがとうございます、私はあんまりそのこういう音楽ってなかなか馴染みがなかったんですけれども、やっぱり同世代としてはその若かりし頃の大友さんをなんかそのライブハウスとかいろんな見込みしにライブさん大友さんのお顔が出てきた時すごく危険な感じがされてる音楽をやってる方だなと思って、こうでもやっぱり同世代だからちょっと気になる、でもやっぱりなんか近づけないみたいな感じでしばらくいたんですけれども、やっぱすごくこうメジャーになって、あ、こんな人だったんだって改めて 思って、すごく親しみを持ってこれからもずっとフォローしたいなと思っています。
ありがとうございます。なんかメジャーになって丸くなったみたいな話言っとくけどメジャーになってないですからね
近づきやすくなったって感じ。
はい、丸くなったんだよねやっぱ年取ったからね若い頃なんであんな怒りんぼだったんだろう。
大友さん怒りんぼで有名やったもんね。
ねえ、すぐ切れてた、
うん、あ、そうなんですか、
うん、だんだん腰とかが痛くなって弱くなったから切れると負けるって思ったからかな。なんか
噂では嫌なインタビューはね、テーブルひっくり返したりしてたらしい。
マジですか。
それね、だいぶ大げさになってる。
あ、そう。
テーブル蹴飛ばしただけ。
蹴ったんじゃん。
あ、はいはい、どうぞ。
こんばんは、石川県の能美市から来ました、うん、ラジコプレミアムで面白い音楽番組っていうか探していてたどり着きました。
1年ほど
聞かせていただいてます。金沢の方で結構アンダーグラウンドなライブとかを何年か前まで聞いてた、ライブによく行ってたんですけど、
うんうん、
その時にシェノーリッキーさんのユーキャンの明るいヘアバンドを聞かせてもらってまして。
メロメロポッチですか。
あ、そうです、メロメロポッチ界隈にいたのです
が、なるほど、
はい、そこでライブ聞かせてもらって、はい、明るいヘアバンドもすごく良かったんですけど、
はい、
今回ボーカルでテレサテン特に歌っていただいて、
普段やってない、急にやっただけですから
、はい、とても良かったです。
ありがとうございます、はい、
引き込まれました。
金沢の地下喫茶があって、
地下喫茶、
地下で喫茶店なんですけど、そうですね、うん、ライブもできるっていうところでライブをした時のお客さんだっていう、僕から全く顔見えないんですけど、
はい、
今立ち上がりました。
ありがとうございます。その時その説はお世話になりました。
あ、またぜひ歌ってください。
あ、わかりました。
聞きたい。
そんな大友さんの番組で言わないでは恥ずかしいから、
ね、テレサテン、
テレサテンを歌うんですか。頑張ります。
テレサテン曲集とかノイズとテレサテンみたいな。
やばいですねそれは。ノイズテレサ、
ノイズテレサ
怒られそうだ、
ね、怒られそうだよね。
怒られそうですね。
今言ってるだけで俺誰かに怒られそうな
気がする。んじゃねえっつって。
はい、
こんにちは、
はい、
名古屋市から来ました佐藤直樹と申します。
ありがとうございます。
よくある名前なんで、いろんなところに一緒の名前の方が見えるなってずっと思ってる人なので、
はいはい、
ラブサイケデリコのギターの方も一緒の名前です。
そうだ、
直樹としか言ってないですけど、佐藤さんです、あの人も、
はい、
だいぶ長いこと聞かせていただいてて、
うん、
これからもずっと続けてください、ね、
続けたいね。KBS と小林ディレクターの踏ん張り次第だと思うのと、あと聴取率がどんくらいなのか分かんないけどね、それ次第ですよね。あ、スポンサーがついたら続くかな。スポンサー
つかないです
つかないですって言った今。
首かしげ
誰かちょっと
今唇読みましたね、う
ん、この中で会社社長の人とかいません。
はい、
ありがとうございます。
沢村と申します。こんばんは。
こんばんは。
京都市のその辺から来ました。
その辺から
どっちかっていうと音楽からこの番組は聞き始めて、初めはなんやこの普通の会話してる番組って思ってたんですけど毎週聞いてるとなんかすごい、それでなんやろな、心が和むというか、で知らん音楽も知れるし、すごい毎週楽しみに聞いてます。
ありがとうございます。これ多分今石橋さんのこと言ったよね。
いや違う違う違う、
石橋さんのことですよね。いや普通の会話。
大友さんを知ったのがその町の子供だったんですけど、それで名前を検索したらラジオやってるっていうのを知って、それで聞き始めました。
ありがとうございます。あれ2010年だよね。
はい、
うん、阪神淡路大震災から15年経った時に作られたテレビドラマで映画で、だからそれからさらにまた15年経ったってことですよね。うん、今今年30年だから、ジャムジャムラジオもその年なので、え、じゃあその頃から聞いてるってこと？
その当時は聞いてなかった
です。あ、でも映画のそれからっていうことですね、はい、ありがとうございます。
何年か経ってから知った、
はい
はい、
なんかね、ちょっとエピソード言っちゃうと、ちょうどそれを作ってた頃にこの番組が始まったので、この番組のエンディングテーマってその町の子供のテーマ曲を ね、あの、はい、毎回流してるわけじゃないですけど流してるんですよね。ありがとうございます。
あ、大阪から来ました西川です。ラジオはたまにしか聞かないんですけど、今日はあのコロイドも好きだし織坂優太さんも好きだし、すごくあの楽しく参加できました。
ありがとうございます。
昨日あの横尾忠則の美術館、はい、なんかあの友達のお子さんとなんか一緒にセッションされてたんが、さっきなんかリールに上がってたんで見てたところです。
うん、音遊びの会ね。
あ、そうです。
友達って誰
え、あの美容師の女の子。
あ、はいはいはい、はい、あ、そうかそうか、ありがとうございます。そうか、昨日いたんだあそこに。
はい。
楽しかったよね。
面白かったです。
すごかったよな。
神戸から来た友です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あの印象に残った回はあの自主夜間中学の回と
大谷さんが出た回ね。はい、
うん、鈴木みのりさんの会が良かったです。はい、はい、
ありがとうございま す。はい、
お叱りがあるんですね。
あのちゃんとジャムジャムラジオ社会派の会だよね、鈴木みのりさんの会。そう、鈴木みのりさんの会そうでもなかったか。アイドル会だったね。はい、あ、はい、
ああ、はい、大阪から来ました川口泉です。
ありがとうございます。いつも、
ああ、いつも、はい。何も考えてなかったです。緊張しすぎそうで。ああ、この度はおめでとうございます。
ありがとうございます。
2020年ぐらいから友達経由で聞き始めました。はい、なんかその方はちょっとだけ知ってらっしゃるみたいで、今音楽されてないんですけど、うん、赤レンガでやったことあるよとかちょっと自慢げに言われた。
小島くん？違うか。
八木美希夫って方で、オープンリールでちょっと 何かをやってた人みたい、
はいはい、
で、いや多分知らないと思うんですけど、向こうあ、ね、その方が他局なんですけど、
うん、
ジャズトゥナイトを聞いてはって、はいはい、たまたまそのたまたまなんかロシアの特集で、
あ、ロシア特集やった
。私 NHK でなんかすごくいい音楽かかってると思ってちょっとショック受けて、そこから聞いてます。
ありがとうございます。
友吉さん、はい、軸にしてます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。みんな喋った？
ええ、どうも Y です。
Y
です。はい、聞き始めが何だったかな、なんか忘れたんですけど、あのうん、あの携帯スマホ変えた時になんかあラジコ聞けるじゃんと思ってそれで聞き始めたんですけど、去年一昨年の、幸子 M さんとあのターンテーブルを弾いた時の大友さんの演奏を見たのが初めてだったん で、
はい、
で今回初めてギター弾いてるところもあの拝見しまして、
はい、ギターも弾きます。
はい、あの感激しております。
そう
です
、
はい、です
どうもありがとうございます。
あ、京都から来ました。
ありがとうございます。
私はあのフリージャズとかインプロビゼーションが好き でそれで大友さんのお名前自体はずっと前から知っていて、でアルバムも聞いて、でライブはそんな昔聞いてた感じではないんですが、はい、まあ、で京都に住んでるのでラジオされるんだというのであの時々あの毎週っていうんじゃないけど、うん、割とずっと前から時々聞かせていただいて、そのうちライブもあのライブとなんかあのイベントですね、インプロビゼーションの普通の人もいっぱい参加できるようなあの京都で岡崎でされた時に、
あ、やったね、
聞かせていただいて、はいはいはい、で実はそのライブでギターを弾かれるのを聞いたことなくて、いつもなんかターンテーブルの時ばっかりやってて、はい、初めて今日ギター弾けて、
ギターもね、
やっとあのアルバムではあのギターの、あの、はい、
ちょっとギター弾けるんです俺は。
ギターのインプロセスも聞いてたんですけど、今日初めて聞かせていただいて感激しました。
ありがとうございます。
あの山本誠一さんとフューさんの曲初めて聞いたんですけども、
すごく良かったです。でその後のあの、テレサテンさんの曲も曲名聞いてちょっとピンとこなかったんですけど、はい、本当に歌声聞いて本当にすごい染みました。 ありがとうございます。
あのそろそろ生演奏を、はい、フラが開いた2022年11月18日水曜日っていう曲で、多分この番組聞いてる人は知ってるかもしれない、ストーリーも含めてね、よく僕のライブに見に来てくれてた方が、コロナの期間中にコンサート1回中止した時にはメイドの土産に見たかったなって SNS でちょっとつぶやいたんです。それ見てもしかしてこれシャレじゃないなと思って気になって SNS でメッセンジャーみたいのでその人にひょっとしてご病気ですかって連絡したら末期がんで、で本当にコンサート行く最後のチャンスだったんだけどそれコロナで俺中止にしちゃったの。今でもまあその中止はしょうがないんだけどもすごい後悔してて、でその方が最後にツイッターに上げたのが、空が入った2022年11月18日水曜日ってタイトルで、夕方の空をおそらくホスピスから撮った夕日の写真なんですけども、それね2022年じゃないんだよね、2021年なの。だからだいぶもう意識が朦朧としてて、しかも水曜日でもないので、だ翌年の、2022年11月18日の水曜日になったら何かやろうと思ったら、翌年の2022年11月18日は全く水曜日でも何でもなくて、要するに永遠に来ない日なんだなと思いながら、永遠に演奏する終わらない曲作ろうと思って、毎回セッションの時に持って行ってモチーフだけでリハもしないでどうなってもいいって決めて、やって、だからもしかしたら収録に入らないくらい40分今から演奏するかもしれない3分で終わるかもしれないですけど、出だしだけ決めてあとはどうなるか分かんないっていうのを毎回毎回飽きないようにやろうかなって思ってる。じゃあやりたいと思います。ありがとうございます。あ、感想を。あ
演奏がものすごくかっこよくて感動しました。最高でした。
2022年11月18日の空が晴れたら、はい、僕3回目聞かせていただいたんですけど、はい、
結構やって
る
もんね、
うん、はい、あの一番初めジャズ・トゥ・ナイトの中村貞則さんの
やったね、中村さんに無茶振りして、はいはい、あ
の時の演奏で、2回目があの大阪の、カフェのイベントの時にソロの演奏機、
わらら、
ああそうです、わららさんのイベントで、はいはいはいはい、その時私パートナーと一緒に来させてもらって、あの
そうか、
はい、で、あの亡くなってしまって、で、はい、11月、
そうですよね、
はい、16日に亡くなって、うん、でなんかすごい私にとってもすごい特別な曲で、で、あの一緒に大友さんに来れたっていうのがすごい僕の中ではすごく、はい、特別な思い出です、うん、はい、今日もありがとうございます。
とんでもないです、ありがとうございます、ということで大友義秀のジャムジャムラジオ800回記念の公開収録の、3回目になります、第802回目ですけども、皆さんいかがだったでしょうか。そうだね、このせっかくこの番組で俺、リッキーさんとか安住さんと知り合えたので、
はい、
これちょっと本当にライブ、
いや、やり
ましょうね、実現しようね、
はい、
しましょうしましょう、今日だけじゃなく、
はい、
で俺個人的にはあのあれです、テレサテンの謎音楽アルバム作ってほしいけどな著作権の問題とかあって難しいのかな、
まあ、でもそのいやもう何ていうか本当に思いつきで言っただけなんで、
うん、
そんなテレサテンに特化したドラマーではないことだけはちょっとお伝えしたい
ああそうですか、
好きですけどね、
はいはい、
好きですから、
わかりました、わかりました。じゃあテレサテンには特化してないけども、
はい、
歌謡曲とノイズ、
そうですね、 80s 歌謡曲とノイズ、
ノイズと それとね 80s 歌謡曲とノイズと ASMR 耳元でこうコソコソしてるのを混ぜ
て混ぜて、
はい、
カオスだな、
カオス、あのちょっと先週聞いてない人分かんないかもしれないけど ASMR ってなんかね、安住さんが今ハマってんだよね、この音、
こういう感じのこと
です、コソコソ、
私あのピックアップ触るのもすごい好きなんですよね、
ベースのピックアップ、
そうです、ガリガリガリガリ
ガリガリさせたいの、
ガ
リ中ガリガリさせたいんですか
いやなんかこの食感がやっぱり
でもいいよね、ガリガリ
するの、いいですよ、
みんなもガリガリしたら結構世界平和になる、
いや本当にいいと思います、
はい、じゃあ
ぜひ、
はい、これからのジャムジャムラジオは ASMR で行く
っていう。
そんなわけで、あのでもね、この番組長く続いてるのはあの聞いてる皆さんのおかげもあるけど、さっきちょっとおちょくって言っちゃったけど、小林ディレクターのおかげもあります。本当ありがとうございます。あの小林さんがいてこそのジャムジャムラジオですので、これからもよろしくお願いします。ということで、大友良英のジャムジャムラジオ、ちょっとこの続きポッドキャスト版でもちらりと皆さんのトークとかも入れながら、続きを話したいと思います。どうもありがとうございました。大友良英のジャムジャムラジオポッドキャスト版の、公開収録会の3回目になりますということで、いかがだったですか、安住さん。
楽しかったですありがとうございました。
こんなにさ、台本も何にも渡されずに、すごい番組ですよね、これ。
マジでペラ紙一枚もないです
ないよね普通あるよね
そうそうそう、
あのジャズトナイトの時はすごいしっかりして
る、すごいちゃんとしてるよ。
あ、そう、台本とかあるの？
あのプロデューサーとディレクターともう一人の人がいて、うん、エンジニアの人がいて4人がかりで話し合いをするわけ、本番前に。で細かい資料が全部あって、
あ、そう、
放送で全部喋れないくらいいっぱい細かいことがあって、それで読み方チェックをまずやるわけ、人名の。
あ、もう俺無理やね
だからすごい、俺なんていうのかな、極北、うん、だと思うんだよね、ジャズスライドとこの番組
だいたいいつも雰囲気で読んでるしね。
そうでしょ、うん、石部さんこれなんて読むのってわからんわラジオで書けるよね、
うん、だからどこの国の言葉かわからない
し、ね、そうだよね、うん、だからこの番組すごいの、今 いないでしょ小林さんこんなに絶賛したのにどっか行っちゃうんだよ番組の途中で。すごい、須野さんいかがでしたか。
いやもうこんな、まずこのお客さんがいる前で喋ることもあんまないですし、
そうだよね、それ
。しかもなんか僕からしたらそのミュージシャンの大先輩の大友さん、もう向こう20代から聞いてるので、
すいません、ありがとうございます。
それがこんなにラジオで回していただけるっていう
そうなんですよ。
そう、なんか申し訳なさと面白さとで、なんかめちゃくちゃいい経験になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、さ、でもさっき石橋さんとも話したけど、台本も本番前になくてさ、
今日そうマジでないんです。
あれ小林さんないのって言ったら大慌てで奥の方に行って5分くらい経って戻ってきてこの紙渡されただけなんですけど
最初だってあの大園さん来る前にリッキーにね、喋ることなんか決めなくていいんですかって言われたけど、いや決めないで決めることないよって言ったよね
すごいので、これ番組の紹介の冒頭の文章の後フリートークって書いてあるだけだから
、ユージさんにさせるんだよそんなことすごいですよね本当に
素晴らしい。でもなんか小林さんの独特のゆるさと変わった趣味というか ね、なんていうのかな、 目先の面白さというか、
うん、あれがあんな音楽かけさせてくれるようなラジオないもんね、
ここしかないし、うん、小林さん他にもさ、
申し訳ないようなもんばっかり
かけてるけど、レコ室からこんにちはって番組やってますけど、うん、あれも小林さんがた、あ、いなくなったと思ったらスイカ持ってきたんじゃん
それもう一本だったら爆弾に見えるぞ、
スイカに、ね、今ろうそくが立ってて火がついてるんですけど、スイカバツクだありがとうございます。こんな大きなスイカ爆弾をこれさ消すと爆発したりするわけじゃないですよね。じゃあ一吹きで、
はい、
すごい、
どういうことだこれ、
あのちゃんといなくなるっていうか、どういうことだですよね本当すいませんお二人には、
いやいやいやいや、
呼びつけといてスイカ一本これが立ってる消しますよ。
はい、
じゃあ、はい、どうもありがとうございます。
おおめでとうございます。
あのスイカ大好物なんです。スイカね、何がいいって、これみんなで食べる果物だからいいんだよね。
あ、なるほど、分けれるってこと、
ね、分けれるっていうか分けないと食えない
食えないです
俺一度あのずいぶん昔だけど、夢で一個スイカ丸ごと食いたいっていう夢があって、わ、しかも皮を剥いてこう赤い玉のまま食べたいって思いがあったんで、一度やってもらったんですけど、そうするとあんまり美味しくないとこから食べるんでねそうそう、外側から結構微妙で、それ一回で凝りましたけどね。
なるほど、
ね、はい、もうこんくらいで十分だよねポッドキャスト版、小林さん。あ、川口さんからも、
何も思いつかないし時間もない
。ありがとうございます。ありがとうございます。
こちらは花束です。
はい、花束。
大阪の川口さんから、これひまわり、
きれ
い、ひまわりをベースにした
黄色い、
いろんな花、皆さんのおかげで66歳になりました。ありがとうございます。もういいね、もう終わろうね。十分やったよね。ということで、ま大丈夫かな、はい、また小林さんいないよね。
またなんか出てくるのかな。
これエンドレスだったらやだね、次々いなくなって。
俺たちはまだいいですけどね、
お客さんが足りないね。こんなもんに付き合わされて。
本当ですよ。
小林さん今後ろスーッと取って違う部屋に入ってたけど、あれは小林何してんだろうね。
あれかな、プレゼントかアンケートかなんか用意してたの。
あれまでもう配られてます。
配られてるね、
はい、そうか。
いや、あのあれじゃないですか、バッチとかの。
そうだ、なんかね、バッチと色紙をみんなにプレゼントするって言ってて、
抽選で、
あの抽選で、
抽選で、
これポッドキャスト版にこの舞台裏のグタグタも全部流すんだよね。せっかくだから流してもらおう。
どこ行ったっつって、
うん、抽選でプレゼントするんですけども、それ小林さんもいないし、それをどうプレゼントするかっていう指示も来ず、あ、来ました。
小林さん、
あ、やっぱなんか出てくる方やったんや。
あずみさん誕生日おめでとうございます。
それを言ったらなんと本日、
はい、
小林ディレクターお誕生日です。
嘘、
そうなんですよ。
おめでとうございます。
俺全然知らなかった。小林さんおめでとうございます。
私も今朝知りました。今朝フェイスブックで。
あ、そう、
ええー、
おかげさまで25歳になりました。
ああ、
後輩じゃねえか。
じゃあちょっとみんなで小林ディレクターにハッピーバースデー歌おうか。じゃんか。
お
めでとうございます。
言ってくださいよ。
言ってよ。っていうかフェイスブックで言ってたのか。
え、でも
朝すごい今回は本当にねミラクルが重なってるんですよ。と。
これね、小林さん入ってないよ。ラジオのディレクターなんだからマイクで喋ってくださいよ。小林さんミラクルが重なってるって言ったけど、早く、え、小林さん誕生日、
そうなんですよ、今日、
7月の13日、この放送を聞きの皆さん、全国の皆さん、小林ディレクターに、誕生日プレゼント、もしくは誕生日のメッセージを募集しております。送り先 jam@kbs.kyoto jam@kbs.kyoto、もしも直接プレゼントを送りたい人はですね、ネットで KBS ラジオの住所を調べてもらって、ぜひ小林ディレクターに、小林ディレクターあってのジャムジャムラジオですので、というか小林ディレクターあっての日本の謎音楽シーンですので、ぜひ小林さんに送ってください。というか小林さんどうもありがとうございます。おめでとうございます。